ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。自己実現スピリチュアルカウンセラーの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどのようなお話でしょうか。
はい、今回は上手なコミュニケーションポイント、まあ、上手なコミュニケーションのポイントってことかな。
はい。
はい。についてです。
コミュニケーションはね、大事ですよね。ね
で、結構難しいですよね。
難しいですね。
そうなんですよ。でね、これなんで難しいかっていうと、もうね、一つしか、これを気に留めておくと、いいですよっていうポイントはもう一つ。
もう、大きな、そうなんですか。
大きな括りはね。
はい。
じゃあ、それをするためにどうしたらいいんですかっていうのを、三つほど。
はい。
ちょっとお伝えしたいんですけれども。まず、そのポイントとは、相手っていうのは話し、自分が伝えた相手ね。話をした、伝えた相手っていうのは、三分の一ぐらいしか理解してないって思った方がいいってことです。
はい。
要は伝えたことの3分の1しか伝わってないだって思った方が、コミュニケーションがうまくいきます。よくほら、言ったじゃんとか。
あります。前も言ったよねとか。
そう。でも、自分もそうですけど、覚えてないですよね。
そう。聞いたかもしれないけど忘れてましたとかね、あるし。
そう。そうなんです。なので、伝えたことは全部伝わって、なんていうのか、喋ったら伝わるって思ってるのがもうそもそもの間違いで。
はい。
ちゃんと伝えない限りは伝わらないんですよね。もうここのポイントだけです。
そう、なんか、伝えた方としては、ちゃんと言ったじゃん、伝えたじゃん、なんですけどね。
いろいろとね、細かく言ったりとか、わかるように言ってるつもりなんですけれど、まあそうはいかないという、
実際はね、
そう、例えば会社とかね、そういうところ、まあ子供とかでもいいと思うんですけれども、パートナーにこれやるとちょっと、まあやり方にもよりますけど、まずやった方がいいことは確認することなんです。
はい。
今例えばこういうことやってよってねって言ったとしたら、今言ったことって何やったらいいかって分かったって、分かったって大体言うだけじゃダメなの。じゃあ何したらいいかちょっと確認するから言ってって、ちゃんと言わせるの。そうするとね、言えないんですよ、聞いてないと。
わかる、そりゃそうよね。だから
聞いてないんですよ。
聞いてたとか言うと、うんとか、ね、言っちゃうから。
でも、聞いてるんですよ、一部。
一部はね。
でも、肝心なポイントを聞いてなかったりとか、こっちが、ここが重要なんだよっていうことを、今から言うところは重要ですよって言わないじゃない。
はい。
ここ重要だからねって、あんまり言わなくて、でも、分かった？分かった？とかって言うと、って。で、しかも子供とかになると、親がね、母親は特に口うるさいので、
はい。
聞いてないんですよ、実は。全部聞き流してんの。
はい。
で、たまにしか喋んない人の声は聞くの。
そう。
そうなのよ。だから、まず聞いてもらうためにはあんまり喋りすぎない。本当に。うるさいなって思っちゃうから。
はい。確かにね。
そう。でも、とにかく、話したことは、まあ、三分の一伝わればいいな。って、思うと、とっても気が楽です。三分の二は絶対伝わってないと思った方がいい。こっちの方がいいかもしれない。伝えたことの三分の二は絶対伝わってないんだって思うと、まず、じゃあ確認しようかなとか、私が言ったことをちゃんと聞いてるのかなとか。
そうですよね。
そう。もう、ポイントはね、ここだけなんです。じゃあ、どうやったら、ちゃんと伝えられるか。
はい。
三分の一だったところを、なんていうかな、もっといい状態にしていけるかってことなんですけれども、まずはさっき言ったね、確認するってことね。
はい。
あとは、伝えようとするんではなくて、聞く態度を取るってことなんです。大切なことって。
聞く態度を取るっていうのは。
聞くことを、例えば、相手の質問に答えようとするときに、ちゃんと相手は何を言ってるのかを、それこそ聞こうとすること。でも、大体質問を言ってる間に答え考えてたりとか、相手がいろいろ説明してる間に、違うんだよな、とかと思いながら、自分の考えに意識がいってて、
あ、確かに。
聞いてないんですよ、それこそ。だから3分の1なんですよ、伝わってるの。
そうね。だから相手の言葉をきっかけに、あ、そういえば自分ってとかね。思ってるからね。その後聞いてなかったりね。
そうなんであ
、
すよ。で、あとね、聞きたくない言葉は自動で消すんです、私たち。
ああ、はい。
今
そ
ののちな
通り
み
ださ と思
ん
う。
の 今のちなみさんの表情よかったな。
そうですよね。
そうなの。あとね、スルーするんですよ。これね、セッションやってるとすっごいよくわかるの。
まあ確かに、さゆりさんのセッションはいろいろと、聞きたくない、もうこれ以上っていうような言葉がたくさん出てきますからね。
それ言ったら誰も来てくれなくなるじゃないであ
、
す
そっ
か。
か。それが学びになるんですけど。
いや、まあね、でも、普通に喋ってる言葉でも、スルーするんですよね。で、もう一回一応言うの。でも、またスルーするの。それに対しての答えを言わない。
そういう時って、さゆりさんは何か聞いてるってことですか？その人に対して。何か言ってたり、受
そう、
け
言っ
止め
た
てほ
り。
しいことを言ってるわけで
こ
す
れっ
よ
て
ね。
こうこうこうですよね、とか、なんとか言うと、ああって言って違う話したりとかね。
じゃあ、それはわざとじゃなくて、無意識でも避けちゃってるっ
あ、
てい
も
う
ちろん、
感じで
無
す
意
よ
識な
ね。
の。あと、セミナー中だとね、席を立っちゃうとかね、トイレに行ってきますとかって言って。これ、男性に多いの。女性はね、意外と心が強いので、感情的なものとか平気なんですけど、男性は自分の感情を出しちゃいけないって思ってるので、あ、これ泣きそうとか、これ聞いたら自分が崩れちゃいそうって思うと、去るんですよ。
そうなんだ。また今回も面白い話を 聞いちゃったなって感じですけど。
意外とね、男性は弱いんです、心が。デリケートなの。
確かにね、そういうとこあるかも。
まあ、そういうのも含めてね、ちゃんと自分も聞いてるようで聞いてなかったりとか、するので、ちゃんと答えるためには、聞かないといけない。相手は何を言いたいんだろうか、何を自分に問いかけてるんだろうかっていうのを、ちゃんと聞く。聞いたら話せるんですけど、話すことばっかりに、なんて答えようかなってことを思ってると、聞いてないことになっちゃうんですよね。だから伝えることよりも聞くことの方がとっても大切。で、今度は話しながら相手の状態を理解していく。これも聞くっていう姿勢で見るんです。相手の状、なんか相手を聞くというか、相手がどうか、今喋ってることをちゃんと聞いてるのかなとか、理解してるのかなとか、いぶかしげな表情をしてるけど、これは伝わってないのかなとか、そう思ってないのかもしれないなとか、ちょっと全然上の空っぽいなと思ったら、あ、この話興味ないのかなとか。っていうのを、相手の状態をちゃんと見る。まあ、聞くというかね、聞き耳を立てるじゃないけど、相手の状態をちゃんとウォッチする。そうすると、上手にコミュニケーションが取れてくるので、もうね、伝えること、話すことに集中するんじゃなくて、相手の状態をちゃんと見て、相手が言うことを聞くってことをちゃんとすると、意外とコミュニケーションうまくいくんですよね。でも、ほとんど聞いてない。
じゃあどうするの？その聞いて、相手のことを聞いて、相手の状態を見たりしながら話していくってことですか？
そう、だから話そうということに意識をもうね、20%、30%ぐらい減らして、とにかく聞くってことをやると、実はこれ鏡なので、自分が相手を聞くっていう姿勢になると、相手も自分がしゃ、私が喋ってる時に聞くっていうことをしてくれるようになるのね。
そっかそっか。
そうなの。でも、こっちが喋ることに一生懸命になってると、相手も聞いちゃいないんですよ、全然。
確かにね。
なので、まずは聞く、相手を、のことをちゃんと聞くってことをする。で、もう一つは、その聞くっていうのは、なぜかっていうことにもつながるんですけれども、人ってね、同じ言葉を言ったとしても、その解釈って全然違うんですね。だから伝わってないんですよ、言いたいことが。解釈が違うから。で、曖昧な表現ってあるじゃない。例えば、ちょっと待っててとか。ちょっとってどのくらいやねんっていう話になるんですよ。これね、前の夫とよく揉めてたことなんですけど、私のちょっとは、例えば何かやりながら、これやってって言った時、あ、ちょっと待ってって言った時は、10分とか、5分とか、そのくらいかなっていう感覚ではいるんです。でも、夫のちょっとって自分の気持ちが向いたらみたいな形なので、1時間でもちょっとなんですよ。
そうなんだ。
そう。で、ちょっと待ってって、でも例えば10分ぐらい経っても、まあ、しょうがないかと思って30分ぐらい待つわけ。でもまだやってなかったりすると、ね、さっきちょっとって待ってまだなのって言うと、ちょっと待ってよ、まだちょっとだよみたいな感じになって、で、どのぐらいなのよって思ってずっと見てると、1時間後とか、2時間後とか、ひどい時には半日後とか。だから、それからね、ちゃんと聞くの。何分後とか。
へえ、そっか、確かにあるね、そういうのって。
そう。だから、ちょっとって言ったら、ちょっとって何分後のこと言ってんの？とか。そうすると、大体答えるのね。1時間とか。1時間みたいになったりとか。
そっか、そもそもその感覚っていうか違うんです
違う。あ
ね。
とね、言葉の定義も全然違う。解釈がほんと違ってたりするので、あとは、まあこれは夫がそうだ、また夫がそうだったんですけど、言葉が、なんか彼独特の解釈をしてる場合があって、標準的な解釈じゃない時があるのね、その言葉の定義が。それと言ってることが全然違ってたりとか、なんかそういうこともあったりして、え？って思う？なんか言ってること全然違うじゃんみたいな。そうすると、後で聞くと、その言葉ってそういう意味じゃないんですけど、みたいな。
そっか、そこでまたちょっとね、違いが生まれちゃう。
そうそう。まあ、それはちょっとね、極端な例ですけど、でも、なんていうのかな、同じことを言ったとしても、心地よく感じることだったり、例えばスポーツって言っても、めちゃくちゃワクワクして大好きで見に行きたいと思う人もいれば、私、あまり興味ないので、全然みたいな。だからっていうふうな解釈だったりすると、ね、同じなんかそのスポーツっていう話をしたときにでも、ね、温度差があるわけですよ、
あ
相
り
手
ま
と
す
すると。
ね。
そう。そんな感じで、その人によって解釈は違うんだっていうことも頭に入れとくといい。
確かに、重要ですね。
そう。で、なんていうのかな、人が話してるときに、って聞いてくれてる、聞く人って、それどういう意味とかって聞かないで、って聞いてる人も結構いるじゃない。そうすると、分かったつもりでこっちは言ってるけど、実は全然分かってなかったとか。
よくありますね。
ね。そう、だから、表情を見ながら、なんか、分かってるつもりで、でもなんか違うなと思ったら、これって意味、伝わってるとか、そうすると、聞くと、やっぱり、よくわかんないって、ね、答えてくれる可能性だってあるし、
難しいですね。
そうなの。だから、ちゃんとね、解釈は違うんだって。だから、3分の1なんですよ、伝わるのが。
ね、だからもう本当その気持ちでいないとね、ダメで
そう
す
なの。
ね。
そうなの。ね、腹立つんですよ。伝わってないことに。イラついたり。でも、そもそも3分の1分かればいい方だって思ってると、ね、まあ、こんなもんかって。 よくできましたみたいに思うじゃない、なんか。
さゆりさん、なんて懐が広いというか深いというんでしょう か。
いや、自分がイラつかないためですよ。いい気分でいるために。そう。
確か
で、
に
もう一
ね。
つは伝え方としては、明確に伝える。なんかね、曖昧に言う人すごく多いのね。で、よくあるのが、LINE とかでね、こう、いろいろご質問とかっていうのを受講生さんとかと、まあ、好きな時にいろんな質問いただけるシステムになってるんですけど、その時に、ただ起きたことで、私はこう、ここで、こうで、こうで、こうだったんですって書いてくるわけで、どうしてほしいのって思うじゃない。ただ状況書かれても。でも、まあ、こちらとしてはニュアンスがわかるので、多分こう回答が欲しいんだろうなと思って、最初はこう、汲み取って、そのまま回答もしてたんですけど、これは相手のためにならないなと思って、どうして欲しいんですかって。これは報告なんですか、それとも質問なんですか、何なんですかって、そういうのを明確に書いてくださいねっていうようになったら、これは、なんとかなんとかで質問なんですみたいな風に書いてくると、こういう状況なんですけど、私はこう思うんですけど、どうしたらこれでいいのかなとか、こういう状況なんですけど、例えば、別な解釈が欲しいとか、って言ってくれたらこっちは明確にできるんですけど、ただ、ボーンって言いたいことだけバーンってその状況だけ書かれても、わかんないんですよね。で
確か
もね、
に。
結構多い、こういう人。
だから多分聞いてほしいんですよね、その人からしたら。こういうことがあったんだってい
そう、聞いて
う
ほし
のを。
いのと、あともう一つはね、言ったら傷つけるって思ってるので、人に。だから、発言が苦手な人が多い。発言っていうのは、めったやたらなことを言っちゃいけないって。だから、言葉に気をつけるとか、こういうことを言ったら相手は傷つくかなとか、そういうことをばっかり考えてる人って、すっごい言いたいことが明確じゃないのね。
ああ、でも確かに。でもこう、明確に言わないと、より伝わらないんですよ
伝わら
ね。
ない。そう。だからなんか濁して書いてるみたいな。はっきり書いてくれた方が相手には伝わるので、特にね、仕事とかになっちゃうと、本当に明確に結論から書くとかね。私どっちかっていうとね、結論主義なので 最初にどうして欲しいかをバンって書かれないと、なんか、読んでて、ああってなっちゃったりとか、
そっか、
季節のなんか挨拶事項みたいなすごい長い人がいるわけ。なんかここに。いや、で、何よみたいに思っちゃうわ
本
け。
題は？みたいなね。
そう。もうこれいらないよとかと思いながら。
なるほ
まあ
ど
私みたい
ね。
なタイプもいるし。だからなんていうのかな、その場をやんわりと濁したい方、あとは相手を傷つけたくないっていう思いが強い方は、割とね、明確じゃない人が多い。でも、相手をね、傷つけたくないって思いながら、実は自分が責められたくないだけなんです、そういうのって。だから、もうちゃんと伝えることで、悪意がない限り、相手が傷つくことですね。そんなない、ないし、ただ、相手に傷があった場合は、どんな言葉を愛情を持って書いたとしても、ひん曲げて受け取るので、その時には誤解を解いていくってことをすればいいだけ。で、自分が責められたって思うんじゃなくて、あ、相手の人はなんか傷があって攻撃しちゃったんだなっていう程度なんだなって思う。まあ痛いけどね、言われると。
そうね。でも確かに怖がってると、なんかコミュニケーションもすごい表面上だけになっちゃって、つまらないですよね。
ありきたりのね、話ね。だから本当にね、やっぱり自分をさらけ出していくっていうこともね、必要ですよね。で、相手のことを理解する態度、とっても大切。
確かに。
ということで、コミュニケーションはまず3分の1しか伝わってないんだっていう。3分の1伝わればいい方なんだっていうこと。そして、 伝え方を学ぶというよりも、聞き方、
はい。
相手の情報を得るっていうことを一生懸命やった方が、
はい。
うまく伝わる。
そうですね。
ということで、
はい。
以上です。
はい。番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらからお願いいたします。
LINE 公式の方ではいろいろなね、情報、イベントなどお伝えいたしますので、ぜひまだの方は LINE 登録をしていただくと嬉しいです。
はい。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。